朝の食卓より室蘭の商店街。今みゆき。室蘭市へ越してきた30年前の頃、時計屋にハンコ屋、帽子屋と小さな店がにぎやかに並ぶ商店街の奥に、木造の大きな病院がありました。障害が重く歩けない3歳の娘を抱っこ紐で胸に抱き、バスに乗って月に2度の通院。たくさんの薬が入った包みも手に下げての帰り道。バスを待つ間に商店街での買い物がささやかな楽しみでした。角に間口が狭く細長い本屋がありました。丸いストーブを抱えるように眼鏡をかけ、本を片手にした初老のご主人が奥の方で店番をしています。娘は抱いて歩くには大きすぎて、ぷっくりした足が私のコートからはみ出ていました。一冊の本を持って店の奥へ行くと、ご主人が本を紙の袋に入れながら、眼鏡越しに頬が赤くなった娘の顔を覗き込み、お母さん大変だな、でももっと大変なのはお嬢ちゃんだ、と独り言のようにつぶやきました。今は閉めてしまった店が多いのですが、甘い匂いを漂わせストーブの上の鍋で真夏のマーマレードを煮ていた果物屋のおじさんも、帽子屋のスマートなおじいちゃんも、本屋のご主人もそっくりそのままで、どこかに商店街があるような気がします。壁の本を背に、もっと大変なのは、と聞いた声が温かくて、心に残っているからでしょうか。おじさん、ほら、娘はこんなに大きくなったよ、と、本屋の扉を、開けてみたくなります。主婦、室蘭。次に卓上式より、6月18日の記事です。春にれやポプラの木陰を風が吹き抜ける。立ち上る木の香りが遠い記憶を呼び覚ます。強い感情も湧き上がってきた。イタリア人作家のダーチャ・マライーニさん。幼少期を過ごした北大キャンパスを83年ぶりに再訪した。文化人類学者だった父、フォスコさんの留学に伴い、1938年末から2年余り、札幌に住んだ。2歳から4歳までの日々、少女は日本語を覚え、近所の子と遊ぶ。最大の思い出は雪だ。1月には玄関の戸が雪に埋まって凍りつき、窓から出入りする日もあった。自伝的作品「奇境シチリアへ」で白銀の世界に心を躍らせた様子を記した。幸せな思い出に影が差すのは宮沢レイン事件以降だ。41年に北海道帝国大の学生や米国人教師夫妻がスパイ容疑で逮捕される。囚われた人たちと接していたダーチャさん。優しい人柄を忍び、逮捕理由が見当たらぬと振り返る。イタリアでも起きたことです。敵を見つけることで先制的な政治体制の確立を図る。彼女は訴えた。過去を知り、記憶を残し、討議する。それが権力の暴走を防ぎ、民主的な力を生むと。なぜ書くか。ノーベル賞候補に上がる作家はかつて答えた。戦争という暴力、その卑劣さに対抗しうる。略。静かな日常生活の感覚を伝えるために。87歳の今も変わらない。 同じく卓上式、6月22日。河瀬直美監督の映画アンは、どら焼き屋で働く高齢の女性徳江が主人公だ。水につけた小豆を愛おしそうに見つめる。木べらで丁寧にかき混ぜながら飯を煮る。時間や手間はかかるが、それがせっかく畑から来てくれたアンへのもてなしなのだという。どら焼きは飛ぶように売れる。だが徳江がハンセン病の元患者だと世間に知られ、客足はパタリと途絶えてしまう。店に迷惑をかけまいと彼女は仕事を辞める。つつましく生きる姿が差別の理不尽さを際立たせた。徳江を演じたキキキリンさんは、撮影後のインタビューで真摯に語る。今まで元患者の人たちの状況を知らずに過ごしてきた。少しでも寄り添うみたいな人生はなかったのかと思う。自分を恥じましたね。キネマ旬報ムック。厚生労働省はかつて雷病と呼ばれたハンセン病に関する国民の意識調査を初めて行った。元患者や家族らが受けた被害への理解が進んでいるとはとても言えない。例えば、戦前戦後に全てのハンセン病患者を強制隔離する官民一体の無来県運動が行われたことについて、約7割が知らない、あまり知らないと答えている。今日は雷予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日だ。事実を知ろうとすることに遅すぎるはない。関心を持ちたい。同じく卓上式、6月17日。シーガ作家の星野富弘さんはもともと体育教師だった。スポーツ万能で元気いっぱい。大学を出て赴任した群馬県の中学校で体操部を指導した。1970年の今日、放課後の部活動で空中回転に失敗する。頸椎を痛めて手足の自由を失う。24歳だった。希望に満ちた教師生活は2ヶ月で終わってしまう。一命を取り留めたものの、寝たきりの入院生活が続く。絶望の淵に立つ中、口にくわえた筆で字を記すように。最初に書いた字は、あ、糸くずみたいに不格好だったが、根気よく練習を重ねた。やがて詩と絵を組み合わせたシーガに取り組むようになる。私の首のように茎が簡単に折れてしまった。しかし菜の花はそこから芽を出し、花を咲かせた。私もこの花と同じ水を飲んでいる。同じ光を受けている。強い茎になろう。菜の花、フキノトウ、タンポポ、アサガオ、カラフルな四季の花の絵に飾り気のない詩が添えられる。優しい筆致の作品群は生命を尊び、人生を肯定するメッセージであった。旭川生まれの作家、三浦絢子さんとの対談で語っていた。山の花というのは、人が見ようが見まいが、全く関係なくきれいに咲いています。目立たないものの価値を理解し、大切にする人だった。4月下旬に78歳で言った。教壇に立たなくなっても多くのことを教え続けた。